マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第678回、マギです。
2023年5月の7日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゴールデンウィーク、最終日、チュッパチャップス口に入れながら喋らない喋らない、チュッパチャップスが。
だってコンコンって出るんやもん。
コンコンって出る、何乾燥してるから、
コロナかなんか。
コロナじゃない、コロナはやめてコロナはやめてでもあれだね、コロナ はやめてで思い出したけど、明日からコロナがインフルエンザと同じように。
あ、明日からなの。
そうだね、5月の8日からだね。
あ、
第5類になると
ですね、
いうことで、まあ、インフルエンザみたいな感じで、はい、でも、まあ、インフルエンザもさ、結構インフルエンザにかかったって言ったら、はい、インフルエンザかかった、学校が、会社何日か休みとかあったじゃん、まあ、そんな感じなんだろうね。
ただ一つ大きく違うのはさ、
はあ、
インフルエンザはさ、
はあ、
治療薬あるけどさ、コロナないよね。
そうかそうかそうか、治療薬がないのか、うん、じっと待ってるしかないのか、そういうことか、俺だね、なんかさ、コロナ、
それで同じ分類ってちょっとおかしいなとは思うんだけど、
コロナがその、わーって盛り上がってきた時に、その治療薬やら、その なんだかね、開発競争みたいな感じですごいやってたけど、最近さ、コロナの治療薬のことをめっきりなんか話聞かなくなったね。
だからどんどん変異するから間に合わないんじゃないの。
あ、そういうこと。
うん、
でもインフルエンザもだって変異していて、
変異してる、それ以上に間に合わないでしょ、結局。
そうなんだ、まあね、あの開発されてる方は多分死に物狂いで開発されてると思うけど、なかなかそのね、厄介なんかな、
だと思う
なのか、
それが大きく違うような気がする。
効かないよね、
うちかかった人がなんか飲んでる薬ってあったけど、結局それ人体実験みたいなもんだから。
ああ、そうなんだ。
なんだろう、これ開発途中のっていうのをすごいこう、なんていうの、紙渡されてそこに署名して、それでその薬をもらってたの。
それ治験と一緒じゃないの。
結局そうだと思う、治験だと思う。その代わりお金いらないですっていう。
ああ、そういうことなんだ。金いらない。
怖いもん飲んでるねって言ったら、そうなのって言ってた。それでもさ、飲まないよりいいと思うからって言って飲んでた。
そうなんだ。そろそろひどくなったってこと？
ひどい。
あ、ひどいんだ。ひどいから、なんとか
飲ませて。だって1ヶ月。
あの、あれ、例のあの、咳が 何週間も止まんないって言ってた。
そう。何週間じゃなくて、もう、まだしてるよ。
あれ、なんか年明けになったでしょ？
ね、2月にかかって、2月、3月と、在宅で、4月から出てきた、4月ちょっとして出てきたけど、やっぱり咳してるもん、まだ。
まあ、すごいね。
もともと持病があって、
まあ、
糖尿とかあるから、そういうのも関係あると思うけど。
まあ、死ななかっただけマシみたいな。
よかったかなって、だと思う。ぜいぜい言ってるし。
咳ね、大変だよな。俺も、あれ、今となっちゃコロナか何か分かんないですけど、咳全然止まんなかった時あったもんね。
あったね。なんでマギが映らなかったんだろう。
ワクチン打ってたから？
ずれてる。
ずれてるんだ。まあね、あの、バカと、なんとかは風邪ひかんって言うね。
ピー
ピ
ー言っちゃダメだ。
言っちゃダメなの。あ、そうなの。ダメだ、今ね。まあ、そんな、今日配信日5月7日ですけど、今年も3分の1が、
3分の1か。
通り過ぎましたね。
早いね。
早いね。早いか、早いね。
早いな。何やねん。
何やねん。何やねん。次何しゃべるか今忘れてんねんよ。次何。
あっちゅうまやったわ。
あっちゅうますか。ね、まあ、そんな5月のゴールデンウィーク最終日に配信しておりますけど、あ、フロム松戸。 松戸から収録しております。
はい。
今週は
お泊まりなかったけど、
そうゴールデンウィークなので、
お泊まりないながらの楽しみ方をしてきましたね。
うん、そうゴールデンウィークなので宿、全国旅行支援というのはゴールデンウィーク中は除外されてるので、
うん
割引もなく、あとクーポンの方もないので、
はい、
もうリアルにがっつり宿代がかかる。なんかさ、リアルにがっつり宿代がかかるってさ、普通っちゃ普通だよね。でもやばいね。俺らこうずーっとさ、その全国旅行支援で宿泊まってたから、なんか、定価で泊まるってめっちゃ割高感。あと俺一泊さ、二人で、まあ、朝食付きで8000円とか見たら、やっべ超高えとか思っちゃうもん。
でもさ、コロナの前も、そんな高く泊まってなかったよね。
いや、まあ、一応、当初、一泊1万以内で収めようって言ってたけど、その後、どんどん安いとこ見つけたりして、まあね、7000、8000ぐらいでは泊まってたけど、その時でも、あ、安く泊まれんなと思って泊まってたけど、今はその値段でもなんか超高いと思うようになってきたから、ちょっとね、また戻るのは大変というか、なぁと思いながら、まあそんなゴールデンウィークのお休み、宿は、はい、で、まあ宿も高いしね、ゴールデンウィークだから。だって普段さ、要は、マギさんが言ってた、その7000、8000で泊まれる宿が1万5000円とか、
倍だね。
下手して2時間、2万円ぐらいっていう表示してるとこもあったんで。
倍、倍、3倍。
なので、まあね、そんなに払うんだったら、まあ宿泊まらずに、要は宿に泊まらないで楽しむ方法を考えましょうっていうことで、ただゴールデンウィークなんで、人がね、やっぱり確実に多いところは避けて通りたいなと思ったんで、ってことを考えて。
人混み苦手なんで。
たまにこう、俺らその、火曜日、水曜日とか休みで、二人ともね、はい、で、その時にたまに火曜日とか、祝日とかなった時に、祝日の朝っていうか、まあ土曜は土日の朝、祝日の朝って、ファミリーレストランのココスが、
はい。
朝食バイキングをやってるんですよね。
やってますね。
まあ、店舗、まあ
うんうん、全部店舗じゃないですけど。
ないけどね。店舗にそれぞれあるんですけど、まあ、逆にそのめちゃくちゃその、今日需要があるお店は毎日やってます。ココスの朝食バイキング。で、っていうのがあるんで、それを俺らもね、その平日だとなかなか行けないんで、祝日とかが休みの時は、そのココスのね、朝食バイキングと思ってた。で、前も一回行ったことあって、まあまあ良かったんで、けどね、今回も、5月の、3日の日か。
はい。
3日の日、
休
みだったんで、これはもう、祝日ってことで、ココスの、朝食バイキング行こうって言ったんですけど、まあ地元のね、近くのココスの朝食バイキング行っても、まああまり距離感、ね、女性はね、距離をこう遠く行った方が、こう、なんていうか、デート感というか、デートしたなっていう思い出がこう膨らむっていう話なので、マギさんはもうちょっと遠くまで連れ出そうかなと思って、で、ココスもね、全国津々浦々ありますよ。ただそのね、俺ら行けるとこ、まあ、関東ですよね。関東で。で、ココスに、ちょっと遠出しながら、コスコス行きながら、ココスの、帰り道、
はい、
ゴールデンウィークでも空いてるとこはないかなと思って、まあ、これ関東に住んでてっていうか、まあ、あるあるなんですけど、ゴールデンウィークの都内っていうのはめちゃくちゃ空いてると。なので、あ、まあ、東京都内、ちょっとドライブできたらいいなと思って、で、東京都内、何
結局スカイツリーのスペシャルライティングみたいなの見てないよ。
そうだ忘れてた。そうそうだ。で、都内ね、まあドライブするんだったら、都内をちょっと越えて、川崎、川崎のここ、都内もまあココスあるんですけど、川崎の方のね、ココス見つけて、で、川崎のココス。で、そこのココスは、毎日やってるんですよね、朝食会に。なので、まあ、かなり人気あるな、あるとこなんだなと思いながら、で、川崎のココス行ってまいりました。
はいはい。
ね。 ただあれだね、
うん、
客層が痛かったね、
うん
うん、あやっぱ
なんか違かった。
やっぱりその辺の住んでる人の質とかもあんのかな。
あるんじゃない。
あなんか痛いの結構いたね、うん、川崎のココスはね。松戸のコスコースはもうちょっとマシだったんで、
うん、
もうちょっと期待していったんですけど、なんかちょっとまあ言い方誤解を恐れず言うと、なんか配給のご飯食べてる人たちみたいな感じだった ね、
ね、うん、品揃えもあんまりだった。
今あんまりだったね、ちょっとね。
湯葉入り味噌汁は美味しかった。
あ、美味しかったけどね、湯葉入りの味噌汁はね、
うん、
まあ、そんな感じでココスで、まあ、軽く、まあ、朝食食べて、
はい、
でその後ココスからね、川崎なんで、川崎から俺前からちょっとねやってみたいなと思ってたのが、川崎のまあ、キングスカイフロント東京レイホテルっていうのは
もう、ただその前に、
はい、な
んですか、美味しいパン屋さん見つけた。
あ、そうだね。で、全然、予定しなかったんですけど、マギさんが Google マップで、うん、まあ、俺がまあ、どっか行く場所を探して、そこに行くって言ったら、大体マギさんそこで、周りのパン屋さんを探すんだよね。
そう。
で、その、探したところの。
めっちゃそのココスの近くに、う
ん、パン屋さん、
目と鼻の先ぐらいに、そう、
ね。
リトルフォレストベーカリーっていう。
リトルフォレストベーカリ
ー。普通に言って。パン屋さんがあって。そうそう、行って連れてってもらって行ったら、
うん、
めっちゃ良かった。店の雰囲気とか、
店の雰囲気、
うん、すごい好き、うん、気に入って、
気に入った。ほう、
味は、あと味も良かった。
美味しかった。
私の好きなもちもちの生地だって、
うん、あ、そこの、そこの、そのパン屋のちょっと話聞かせてよ。
パン屋の話、
話聞かせて。
レジにね、お母さんがいて、
うん、
息子さん夫婦がパンをさん、あ、パン屋さんをや始めたんだって。
あ、はいはい。
で、ね、奥さんが、あの、息子さんのその奥さんが店とかの店内の装飾をやってて、
うん、
で、まあ息子さんはいろんなこう有名なパン屋さんで修行して、
う
ん、それからこう開業したみたいなんだけど、
開業開業したみたいな。夫婦でなんかまあ夢持ってたんだろうね、いつかは。
だろうね。
パン屋を開きたいみたいな感じで。
そうそう。で、お母さんがお手伝いでレジをしてるんだけど、
うんうんうん、
まあ、なんかその、どういうんだろうな。感じがさ、すごくこうあったかい、まあお母さんの人柄だろうね、すごくいいなと思って話してて、いいなと思って。もう一旦あの会計終えたんですけど、
うん、
もう私もいろんなこう食パンをね外で食べてるけどって、そのお母さんが言うのね、
お母さん曰くね、
あの身内だから言うんじゃないけど、うちの息子の作る食パンが本当にピカイチで美味しくってって言われて、う
ん、まあ、マギさんその時点ではパンは、うん、食パン買ってなかった、
買ってなかった、
うん、
はい、気になりつつ、うん、まあ、買ってなかったんですよ。あんまり食パンって食べないんで、
うん、
小麦が 100% 入ってるので、ね、一応小麦を抜いてるグルテンフリーな生活を目指してるので、
目指してるのね、
目指してる、
抜いてはないけど、ね、
あの、うん、完璧には抜いてないけど、うん、なるべくあの取らないようにしてるんで、
うん、
だから小麦使ってるから買ってなかったんですけど、
うん、
本当におすすめって言われて、
うん、そのまあ自分、
お母さんが、
お母さんから、
うん、
息子のことをよく言うもんでもないけど、
わけじゃないけど本当におすすめなんです
って。
この店の中でどのパンを一番勧めるかって言われたら、やっぱり食パンなんですって言われて、
うん、
そっかと思って、じゃあお母さん買うわっつって最後に買いました。
はいはい、
うん、で、まあ、他の惣菜パンとかも買ったんですけど、うん、惣菜パンから食べたんだけどさ、うん、まあ、生地がもっちもちで、
そうだね、あそこは本当に
めちゃめちゃ美味しかった。私、まあ、
ね、
そう、好き嫌いあると思うけど、私もちもちなの、結構お餅とかも好きだから、そのもちもちの食感が好きで、
うん、
すごく美味しくって、
うん、
で、まあ、今朝ね、日にちたって食パン食べたけど、うん、食パンもとりあえず生で焼かずに食べてほしいって言われたから、
うん、
まだ焼いたのは食べてないけど、
うん、
生で食べたけど、小麦の匂いが本当にいい匂いしたし、
うん、
もう本当もちもちでびっくりしちゃって、
生、今さ、最近ちょっと下火になってきたけど、
うん、
一時期生食パンってめっちゃブームでブワー広がったじゃん。
いっぱい今でもいろいろある。
あるよね。生食パンもよく言うよね。あの生で食べてっていう、
うん。とりあえず食べて、それから焼いて食べて。
焼いてっていうね。その感じだよね。
うん。でも私もいろいろ食べたけど、高いところで。
なんか、なんだっけ、エバーグリーンミュージック
リトルフォレストベーカリー、
リトルフォレストベーカリー。
ちょっとニュアンス似てるけど全く違うけど。
エバーグリーンミュージックの音楽やね。
そう。
リトルフォレストベーカリーは生食パンではない。
生食パンではない。生食パンって何
や、どういうことだよ。
何を基準にしてるか分かんないけど、
生食パンって言ったらなんかね、焼いてない、
う
ん、
みたいだけど、別に焼かれてるけど、
焼いてるし ね、
あ、何なんだろうね、ちょっとあんまり気にしなか
った。生食パンってさ、なんか生っぽいこう、うん、食感っていうのに生食パンかな、
かな、なのかな、
分かんないけどね。
でも別に食べてもそんなにじゃないよね、
まあ、俺らの
普通に食パンだと思うけど、
貧乏臭いのか知んないけど、よく
いやでも違い分かったじゃん、今回食べて。全然違うと思って。
ね、もっちり。
確かに、めちゃめちゃ美味しいと思って。
美味しかったね。
美味しかった。
まあ、匂いがね、その、マギさんも言ってたように、小麦のちゃんと香りがするというか、素材もちゃんといいの使ってそうな感じ。
美味しかったな
ぁ。値段もそんな高くないでしょ。
うん。そんなに言うほどじゃない。
びっくりするぐらいね。
うん、
そうだよね。
まあ、そこら辺の、その、山崎の食パンとか、比べたら、それはめちゃめちゃ高いと思うけど。
半金150円とかそういうのじゃないけどね。
そう、それはもう倍以上するけど、うんうん、でもその、うん、まあこれだったら買ってもいいかなっていうぐらい。
なんか別に川崎の駅前のすごいいいところにあるわけでもなく、
うん、ポツンとさ、
そう、川崎から。
え、何？何道路？
何道路っていうのは、まあ川崎のその、あの、駅から、あの、広がってる、こう、放射線状の道があるんですよね。で、その道沿いに、
うん、
で、古いね、あの、古い建物、もう築50年ぐらい経ってるような古い長屋の店舗兼住宅みたいなところを改装して、うん、まあ、あの、奥さんがその、ね、インテリアコーディネートとかデザイン設計、やってるってからし、あの、やってるかもしれないけど、すごくこだわってて、うん、外装も結構綺麗にはしてましたけど。
そう、水色で、かわいい、おしゃれな感じの。
普通に商店街とか人がいっぱい通るところじゃないところにパン屋あって。
そうそうそう、ね。欲しかった。とにかく生地が美味しい。
よかった。いいとこ見つけたね。う
ん、シンプルなものが本当に美味しいんですって言われたから、今度、フォカッチャとか食べてみたいなと思って、
うん。いろんなもん買ってみたいなっていう。要はね、川崎楽しみできてね。
ね。
うん。
本当に美味しかった。
よかったよかった。うん、ね。
いっぱい見つけました。
リトルフォレスト
ベーカリー。
ベーカリー。
はい。
川崎に行った際にはぜひ、
ぜひ、
検索して行ってみてください。
行ってみてください。
あの、車も、何て言うんだろう、あの、停車っていうの？
できるよ、ね、
ドライバー乗っといて、
うんうん、
あの、奥さん買いに行ったりしたら、
うん、
買いに行けるよね、
うん。
駐車はちょっとね、あの、おすすめしないというか、
うん、
あのここでは言いませんけど、
うん、
そんな広い道だからね、
止
めやすいしっていう感じ
で。目の前にチロッと止めて、パパって買うなら買えるかなっていう感じ。
ペイペイで払えた。
は、ね、1000円以上は払えます。
ああ、そういうことなんだ。
うん、
あ、それ以下は
あれ。あ、違う。ペイペイだと、いくらでも払える。1000円以上なんだったらカードが使える。
カードでも払える。うん、あ、そうか。手数料が取られるやつはね、
うん。
やっぱりちょっとね。
うん、
まあ、そんな川崎ではね、その、川崎行った時に俺がやってみたかったのは、
うん、
あの、その、川崎キングスカイ、
うん、
フロントから、
東急レ
フォーク。羽田空港まで、
はい、
スカイゲートブリッジかな。
うん、
スカイなんとかブリッジ、
うん、
あの橋ができたんですよね、
はい、
川崎の方から、
うんうんうん、
羽田空港、
うん、
羽田空港ってなんか、え、羽田空港って川崎じゃないのって思う人もいるかもしれないけど、羽田空港っていうのはちなみに東京都大田区にあるんで、
うん、
川崎はまあ県を越えるんですけど、でそこ橋できたんで、
うんうん、
その羽田空港まで、
大使橋のこと、
大使橋ではない、その横、その横でこっちのこの橋ね、なんて橋、うん、川崎、
玉川スカイブリッジ、
あ、川崎、玉川スカイブリッジが、玉川スカイブリッジね、
うん、
で、まあ、仕事ではしょっちゅう通ってるんですけど、
うんうん、
玉川スカイブリッジ、あの、歩きでもみんなすごい気持ちよく歩いてたんで、そこちょっと歩いて渡りたいなと思ったんで、
うんうん、
その川崎のキングスカイフロントの方に、
うん、
車を止めて、
うん、
24時間900円のとこ見つけてたんでね、俺、
うん、
車を止めて、そこから歩いて羽田空港に行って、で、
はい、
羽田空港で、
うん、
遊ぼうっていうの前からはちょっと思ってたんですけど、
うんうん、
今回はそういうことで、お泊まりないのでってことで、その後、
うん、
キングスカイフロントの、
うん、
駐車場に車を止めて、
うん、
危なかったね。やっぱりさ、ゴールデンウィークだからは、駐車場が。
ギリだった。最後だった。
残り1台ね。
うん、
もう。
あげたち入れたら満車になっちゃった。
そうだね。すぐ満車になっちゃいますけども。まあ、間一髪って感じで、車止めれて、
うんうん、
まあ、そこは歩いて20分ぐらいかな、
うん。
でも全然ね、歩いても飽きないというか心地いい。
で景色がね、良かったから。
まあ、いいからね。あと、あの、風も暖かいというか。
そう、ちょうど気温が気持ち良かったから。
ね、いい感じだったしね。
うん、
で、まあ、川崎から、多摩川スカイブリッジを渡り、
は
い、
うん、
で、
第3ターミナル。
ね、あの羽田空港ってもともと第一第二ターミナルとあと国際線ターミナルっていうのがちょっと離れたとこあったんですけど、うん、その国際線ターミナルっていう名称が第三ターミナルっていう名称に変わって、
うん、
第三ターミナルがすっごい再開発ですっごい綺麗に大きくなっているっていうのはまあ旗から見てて思ってたんですけど、
うん、
今回行ってみたらまあすごかったね。
きれかった。
きれかったね。
うん、
で、最近までコロナ禍で、その飛行機の、その、要は第三ターミナルって作って、いや、さあできた、これからだっていう時にコロナ禍になっちゃって、でも閑散としてたんだよね。
うん、
結局作った箱も作ったけど、全然飛行機飛んでないし、
そう
そうそう、で、住友不動産グループが作ってるビラフォンテーヌっていうホテルも、でっかいの作ってたんですけど、もうずっと開業してなくて、まあ観光通りというか、まあね、飛行機飛んでないからね。全然あれですけど、ようやくこの何ヶ月間で人が戻ったり、あと国際線がまあどんどん増えてきたということで、
そうですね。
どんどんどんどんその第三ターミナルが、すごい、まあ人がこう寄ってきた感じの時の俺らもその満を持してというか、入ったんで、
はい。
まあ、まあ一応人混み避けようと思って出かけたんですけど、
うん、
まあなかなか人はすごかったね。
いたね。
まあ、そんな、その、選べば、場所、道、っていうかね、行くとこ選べば。
そうね。
そんな
全体がすごく混んでるってわけではないけど。
なかったんですけど。
そうそう。
ね。で、第三ターミナル最初行って、
うんうん、
で、まあプラプラして、
はい、
で、まあこんな感じかなって言って、まあ、で、よくわかんなかったんでね、どれぐらい全貌がね。で、そのまま第一ターミナル行って、
はい、
あの、第三から第一ターミナル、もちろん連絡、無料連絡バスがあるんで、
はい、
で、第一ターミナル。
バンバン来るからね。
バンバン来るから。
うん、
で、俺らせ、いつだっけ、先月か。
うん。
函館行った時は、
函館まで行ってない。
函館じゃないわ。函館は来週だ。来週だ。あの、宮崎行った時は、
はい、
羽田空港の第二ターミナルから乗ったんで、
うんうん、
第二ターミナルは行ったんですけど、
うん、
第一ターミナルね、
うん、
あの、まあ、行ってなかったんで、今回第一ターミナルってことで行って、
はい。
ね、第一ターミナルの展望台がすごくまたリニューアルしてて、
うん、
気持ちよくなってて、でその第一ターミナルの展望台の、まあ、下に5階部分がなんかあれやっぱりコロナ禍で店閉めたのかな、
なんか
すごい空き店舗
とか
わーってあるところに、
うん、
え、こんなとここんな風に開放してていいのっていうすごいうん
ね、
空調聞いて、まあ、
うんうん、
屋内の、
うんうん、
空調聞いて、
はい、
すごい飛行機がすごい近く見れるところが、全然こう椅子並べただけで開放されててね。
ね、あれ本当なレストランとかさ。
あ、ね、そうだよね。
いい、めちゃくちゃ
いい場所だよね。だって
そのスタバの横だもん
ね。隣がスタバでガンガンスタバ営業してて、スタバにはガンガンしといてて。
そう。
みんなをね、高いなんだっけ、メロンなんとかフラペチーノとかなんか。
はいはい。
ガンガン飲みながらやってんのに、その横がね、全然あの人いないところで、椅子とかあって、
うんうん。
で、そこが飛行機超見えたんで、
うん、
まあ俺もインスタで何本か動画と上げましたけど、
はい。
で、そこでね、ずっといたね。
5時間。
5時間ぐらいいたね。
気づけば5時間もいた。
いたね。二人でブワーって飛行機、
うん、
発着の飛行機だけ見ながら、見て。ね。で、まあ、うん、要は朝からココスでバイキング食ってるんで、
うん、
腹は満タンで食欲満たされてるし、
うん、
でもお茶とかコーヒーは持って行ってたんで、
はい、
それにチビチビ飲みながら5時間ぐらい飛行機見てって、
うん、
あれゆっくりできたね。
ね。
あれ穴場だね。
気づいたら5時間経ってたね。
経ってたね。そう。
でもそんなん経ってんだって言ったもんね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
で、ああ、まあ、それ、ああ、もうそれ時間経ったから、じゃあ、ちょっと下、第一ターミナルのちょっと下見るっつって、
うん、
で、ショッピング街の方行ったら、
うん、もう、
あの、飛行機から降りた人が、わんさかいて、
いたね、
やばいと、
うん。
この空間やばいってことで。
そう、夕飯食べていこうかって言ったけど、そんなところじゃなかった。
なかったね。
めちゃめちゃ並んでたし。
そうそう、まあね、ゴールデンウィークだから当然ね。ですけど、
うん、
まあ完全でコロナもね、もうコロナ禍でもうでもすごい人が戻ってきてるってことなんで。
そうですね。
やばいってことで、これで逃げろー逃げろーって言って、
うん、
で、連絡バスもまあまあ混んでましたけど、連絡バスで第三ターミナル戻りの。
はい。
で、第3ターミナル戻って、で、第3ターミナル見たら、うん、まあ、最初俺もちょっと、下調べそんなしなかったんで、うん、まあなんか、まあ、第3ターミナルも確かにこう、飛行機がやっぱり着陸してたんで、外国人観光客とかすごい出て、
うんうん、
うわ、こっちも人いっぱいだーっていうことで、うん、もうちょっと逃げようみたいなこと言ってたんですけど、第3ターミナルも、展望台があるし、
はい、
あったんで、で、そっち行ってみようっつって、うん、第3ターミナルの展望台の行ったんだよね。そしたら第3ターミナルめっちゃ綺麗な展望台できてて、
うん、
ね、第2ターミナルのその俺らも空調聞いて窓がある空調聞いたとこも良かったけど、うん、第3ターミナルから見る景色がまたあの空港第1ターミナル第2ターミナルとかその辺の前の飛行機を見ながらその奥に東京都心のビル群スカイツリーとか見えたりして、その景色がものすごい摩天楼な感じで、
うん、海も見える
し、海も見えたしね、うん、あとコンテナのコンテナヤードも見れたしね、
うん、
あとはゲートブリッジも見えたし、うん、だからすごい景色良くて、やっぱりここさ
見るとこいっぱい
新しく作ったから設計もちゃんとしてるなって感じで、まあ、楽しんで、
うん、
では、景色楽しんで、で、うん、でもね、結構、まあ、長い間朝、まあ、早く出てそのままココス行って、まあ、その
4時に出たんだよ、5時
に出て、でココスに着いて、でココスでご飯食べて、まあ、何もしてないんですけど、やっぱりいろいろね、歩いたりしてて疲れてて、マイさんももうその夕方になってきて、もうその第3ターミナルのもう展望台見た頃からもう疲れてきて、なんかもう もう笑顔なくて、もう疲れたもう借りてみたいな、借りてみたいなことになってて、やべ、これはちょっとなんかこう、うん、なんか美味しいものも食べさせて元気つけないだなと思って、で展望台に入ったところにちょっとなんか自衛隊のグッズみたいなの売ってる店があったんだよね、
うん
うんうん、
そう。なんか中途半端な。
なんか中途半端ね。なんかね、店があって。
自衛隊のグッズまでいかないもんね、だって。まあ、まあ鉛筆とかさ。
そうそうそう。
マグネットとかさ、T シャツとか。
そうそう。うん、その戦闘機グッズ関係のそういうのがちょこちょこ売ってて。
そう。
あ、売ってんだと思って、
うん。
で、俺は気づいてなかったんですけど、
うんうんうん、
マギさんそこで気づいたのが、そこに、うん、その、自衛隊の戦闘機に元乗ってたパイロットがいたんだよね。
はいはい、そう。で、いますって言って、うん、まあ、声かけてくださいねって外に書いてあって、
うん、あ、そういうの書いてあった
の？書いてあったのね。その人の本人の写真と、うん、
はいはいはい、
うん、あったんだけど、で、中に一人男性がいたのよ。うん、でも、同じ人かなと思って、うん、その、写真はやっぱ戦闘機乗ってるその制服の感じだし、で、その店に行ったのはスーツっていうかさ、ジャケット着てた、うん、まあ、爽やかな、うん、お兄さんだったし、うん、一緒の人かなーって思いながら、私は顔チラチラ見ながら、本当にこの人かなと思って、全然こう、すごいいかつい感じじゃなかったから、がっちりした体型とかでもなかったし、スラッと背の高い、
イケメンでね、
好青年っていう感じだったから、
そうだね、
どうなのかなーってずーっと気になって、そうそう、商品見ながらチラチラ見てたんだけど、あと何がさ、パッと声かけて、なんか、
俺かけられたんだ。
私がずっとその写真を見てたら、
レジの横で、うん、なんかこう、その自衛隊の、なんか、なんだっけ、非売品のそういう、なんかこう、シールとか、ステッカーとか、そうそうなんか置いてたんで、それを見てたんだよね。
写真とかさ、そう、書いてあったのが、うん、置いてあって、じーっと私がもう、穴をほどじーっと見てて、
うん、
そしたらさ、飛行機好きですかって言われたから、
そうそうね、お兄さんがね、飛行機好きですかって言われたんで、
戦闘機が好きなんですって言った。ああ、僕乗ってたんですよって、やっぱりこの人なんだと思って。
この人が戦闘機乗ってたって、マギさん、それ気づいたら、それ確認できたら、もう、マギさん超感激して。
そうそう。うん、生の乗ってた人と思って。
戦闘機乗ってた人ね。
乗ってた人だと思って。
元パイロットが生そこにいて、いや、僕こうでこうでこうでって言ったら。
そう、いろいろ話をさ、してくれ始めてさ。
横見たら泣いてて、うん、感動で。
そう。
会えた、やっと会えた、みたいな、
ね。そう、生の、そう、乗ってた人だと思って。めっちゃ嬉しくってさ。
ねえ、
すごい。
泣いてたもんね。嬉しないけどね。
涙出ちゃってそう。感動しちゃった。ね、すごいと思って。もう今はね、やめて。
そうだね。うん、で、 すごいそこからいろいろ話してくれて、その自衛官辞めて、で、何かこう起業しようと思って、で、で、それも、ホームページがあって、ホームページ見たら、ちゃんと自分で書いてあるんだよね。
書いてあったね。
書いてあって、その自衛隊で戦闘機乗ってる時に、そのスクランブル発進とかで、発信して、その最近だとやっぱり、そのスクランブル発進する原因がほぼ中国の飛行機に対するスクランブル発進であって、で、その、中国の、中国か、中国のその飛行機、スクランブル発進で中国の飛行機を警戒して、空の上では本当にやられるかやるかみたいな、すごい冷戦的な。
日本国を守ってるっていう感じで働いてる。
すごいその空の上ではそういう感じで緊迫して
自分
の
命かけて
相手に対してもその領海、日本の領海に入ってくんなよとか思いながら、もうこう、もう神経ピリピリしてて、そのまま何もなくて無事に沖縄の那覇空港に着陸して、で沖縄那覇空港で出て、そのまま沖縄の国際通りとか行ったら、もう中国人が観光客で爆買いしてて、それに対して調子乗って日本人が「あいやいやよ」っていう、その空の上と現実のそのぬる
ギャップが、
ぬるいそのギャップになんかもう苛立ちとか、なんだろうこれはみたいな感じで、
ね、納得いかなくなっちゃったんだ ね、自分の中で整理がつかなくなっちゃって、
なんか他にこう自分戦闘機でずっと 20年ぐらい戦闘機乗ってたっていうのね、
乗ってたって、
その戦闘機に乗って国を守るっていうこと以外に自分の今までやってきた経験で何ができることないかっていうことで、まあ陸に降りて、いろいろ自分で起業して、で、こう、あ、なんていうの、後に続く、子供たちにいろいろ教えたり指導したり、あとは今ね、生配信ね、ネットの配信とかして自分がやってたところでいろいろ広めようってことで、
ね、講演とかしたりとか、どうやったらまあ戦闘機乗れるようになるかとか。
そうね。で、興味あってもなかなかさ、わかんないもんね、戦闘機に乗るとか、その、自衛隊に入るとかいうの
もさ、そういう。どういう気持ちで入ればいいのか。だから、入ってきても、結局現実との差があってやめちゃう子も多いって言ってたから、
その辺もちゃんとは
っきり教えて、それでも入る気があるのかっていう感じで、
ね、なんかそういうの
を説明をしたりとかして、
橋
渡しみたいなこともしたりして。
で、ここの店は、まあ、本当はその、スタジオみたいにして、配信したりとか、そういう、なんていうの、カウンセリングとかスクール的な感じにしようと思ったけども、その空港施設の会社の方から、ショップにしてもらわないと、お店、部屋は、場所はね、貸すことはできないって言われたんで。
だから、とりあえず物を置いてますみたいな。
とりあえず物置いて、物も売ってますみたいな。ただメインは、そういうね、
活動で
っていう感じで。
あと別に2つ会社持ってて、みたいな。
いろいろ
不動産関係もやってるし。
やってるよね。なんか旅館のコンサルタントもやって
る。そうそうしてるね。やり手ですよね。
ね、やり手だよね。
ね。まあ、私、ね、一応自衛隊、しかもトップじゃん、そういう。
そうだね。
乗ってたから、まあ、お金もあるでしょう。
あるんだろうね。まあ、自衛隊の中でも、まあ、優秀なパイロットしかなれない、なんだっけ、あれ、敵役になる、自衛隊のそう戦闘機の中でも敵役っていうのがいるんだよね。で練習の時とかいろいろ訓練の時に敵役になるパイロットがいる。その敵役のチームにもいたっていうことで。まあ言ってみれば日本のトップガン的な。
そうだよ。本当に一番上の人だよ。でしかもその中でもいろいろ教えて全国に飛び回って教えてた人だったみたいだから。そう、トップ中のトップなんだよね。
前川さんだっけ？
前川総さん。前川
総さんですよね。で、なんか、アマゾンプライムの、なんか、トップガンマーヴェリックの、
解説をね、
解説をしてたりとか、
アンジャッシュの小島さんと一緒に解説しました。一緒に見ながらさ、
ね、
同時配信して。
あと、ネットフリックスの何だっけ、佐藤健、
佐藤健。
佐藤健がやってた、
主演をしてた映画
かドラマの、
ね、の、そうそう。
その自衛隊のその、パイロットの役で、で、それのなんか演技指導っていうか。
指導してるって。
でしたりとか、いろいろそういうのもやってたりとかしてるし。
やってたって言いました 。
まあこれからひょっとしたら出てくるんじゃない？何やかんいろいろと。
まあ彼もね、そうやって出たいと思ってるし。
あと俺は、ちょっとこれは俺の予想だけど、あの人あれだよね。多分、政治家？
ああ。
多分、 まあ、その国を守ることをいろいろやって考えてるうちに、多分なんか政治家にも刺されたりしたらなんじゃないかな。
防衛省の方に行くならそっち行きたいと思うでしょ。でも、うん、そっちは難しいんだよね。
あ、まあね。あ、まあね。あとね、その
防衛大学でのエリートが固めてるから、あっちは。彼はね。
あ、でもあれだよ、今の自衛隊のトップは、あれだよ、防衛大学出てないんだよ。あの、この間ニュース出てたけど、まあ一応東大は出てるんだけど、防衛大学。
全然違うじゃん。
東映大学じゃないわ。防衛大学、
うん、だって東大の方が上だもん。
まあそうだけど、防衛大学でじゃない人が初めて、うん、あの、幕僚長っていうの、
うん、幕僚長。
幕僚長になったんだよね。
へぇー、
うん。まあね、そんな感じで、そういうすごい、マギさん的にはもう超感動の人と出会えた。で、あの、今その、まあそんなにやっぱり人が来ないんで、その人も、うん、その前川さんも、そこのお店、あの、週末と祝日しかやってないんだよね。
そうそう、やってないって
言ってた。土日と祝日しかやってない。だから俺はたまたま今回さ、祝日に行ったから
店だ。だって稼いに行ったって会えないんだもんね。
そうだよね。空いてたから。ただ平日俺はいつも行くときは行ったって店閉まってるような状態。
そう。
だから
たまたまが
会うべきしたって感じ。
ね
え。だからひょっとしたらマジじゃないの。例えばネットで繋がったらさ、ちょっと仕事手伝ってとか言われて、なんかやるかもしれないね。
いや、やんないよ。
やんないの。やんないの。
ね、だってあの人たちは土日じゃん。
ああ、まあそうだね。土日やってるもんね。まあでもそんなね、リアルな人と会って。でも一気にマジさん元気出てね。
元気になった。
ぴょんぴょんもう元気になって、俺よかったーと思って、もう。
超元気になった。
そう、疲れたーつってさ、
このまま機嫌悪くなられた。その直前に撮った写真と、その前川さんと、じゃあ一緒に写真撮らせてもらったらってトラ兄が言って、撮ってもらった写真の笑顔が違う。
俺と撮った写真、もう死んだ魚みたいな目してるのにさ。前川さんと撮った写真
でしょ？やっとこさ作った笑顔と、もうなんか弾けんばかりの笑顔と。
前は全然違うの。うわぁ。
そう。ごめんね
って。いやいやいや、別にいいんですけど、それは別に。
めっちゃ嬉しかった。初めて現場の人に会った。
そうだね。で、リアルに本当にその、
話をさ、聞いたりさ。
そう、上でさ、上空で、
そう、どんな飛び方をしてるとか、
どういうこと
で、そう、で、中国の戦闘機の前に自分が入ることもあったりとか、そう、おとりみたいになって、飛んだりしなくちゃいけなかったとか、だからすごいこう、いや、あの、何にもこう、日本人ってそんなこと知らずに、過ごしてるけど、本当は大変だし、日々守ってると、自衛隊が守ってる中で、
防衛省のホームページとかにはちゃんと、今日何回、例えばスクランブル発進して、
はいはいはい、
どの機種がどこに飛んでいって、うんうん、どういうことをしましたううちゃんと書いたんだけど、ね、それいちいち報道しないじゃん。
しないからね。
ね、日本ってさ、日本ってこう、なんていうの、悪いことしたとかさ、そういうさ、ことばっかしか報道しないじゃん。
ね。
いいことは報道しないじゃん。
そうそうそう。だから、なんか悪いことして辞めた自衛官の話とかは結構報道されるけど、そうい
いことした自衛官の
報道。いいことはそう、ね、されない。
あ、まあ、あの、東日本大震災でとかいろいろ今震災起こってて、ね、その震災現場で、
はいはいはい、
自衛官が、その、すごい頑張って助けてくれたとか、そういう放送たまにちょこちょこするけど、ね、ほとんどこう、埋もれるというか。
確かに。
いう感じだ。だからまあその、震災とかで救助活動してる自衛官、もうそれはすごいけど、
すごいけど、
その本来の自衛隊がやってる、その、いわゆる命がけで、そうそう敵、あの、まあ、敵国っていうかその、
他の国とか、ね、
外国の、そうそう、そういうちょっとこう、なんつうの、
牽制したりとか、
良くない行動とかを威嚇したり、うんうん、そうそうそう、あとはその、要はその、なんつうの、阻止力なんていうのあれ、防衛力っていうかなんていうの、
抑止力、
あ、抑止力、抑止力って大事じゃん。
大事。
うん。なんか喧嘩とかもさ、なんかこいつに勝てるかなと思ったら喧嘩吹っかけるけど、
ね、
やべえ、こいつやばい。
無理だなと思ったらやってこないもんね。
やんないもんね。だって車ってそうじゃん。レクサス、まあレクサスはまあ最近ちょっとあれチャラくなってるけど、やっぱりさ、セルシオとか、ベンツとか、でかい車で。
めんどくさそうな人には絡まないもんね。
絡まないじゃん。でも俺らみたいに経営とか、まあ最近ドラレコついてるしさ、煽りが、
そうね、
罰則が厳しくなったから、俺もさ、軽乗っててもそんなにこう、煽られてしないけどさ、やっぱり、舐められるじゃん。
そうね、
ちっちゃい車。だからそれで結局その自衛隊としては、その、やっぱり抑止力。
そう。
のために。
俺たちそう、頑張ってるん
です。頑張ってるっていうのは。
そういうのもやっぱり、広めたいっていうから、ね、 や、私は分かってますよって言って、感謝してますって言ったら。
感謝してますよ、涙もう。
そう。
うるうる。
うるうるしながら、ね。感謝してますって言ったら。
前川さんびっくりしてたよね。
嬉しいです。
どうしたんですかって言った
ら。ありがとうございますって言ってた。ね、もうね、自分は辞めたけど、うんそう言ってもらったら、そう、救われますって言ってたから、いや、分かってますよって言って、そう、言った。
で、マーキさんがそこで、私がもしもっと有名人なら、もっといっぱい広げられるんですよって言ってたね。
一般人だからすいませんって言って、何も広められなくて。
ポッドキャストで、俺も何とか、
何十人か、
何十人かに
聞いてくれてる方には、
伝えないといけないなっていう。
伝えたいなっていう、そう。日々守られてるっていうのね。ね、
そうだよね、
うん。こうやって平和に暮らせてるのはさ、やっぱり自衛隊のおかげだっていうのは、ね、
年間そういう命がけのスクランブル発信が1000回以上、う
ん、?1000 回以上。
1日に3、4回はスクランブル発信。
だからその勤務してる時は本当にね、うん、ずっと気がこう詰めてるわけだし、
そうだよね、
トイレとかご飯とかも本当落ち着きない感じでやってるし、
そうだよね、1
回だけなんかテレビで見たことあるけど、うん、いや本当に大変だなって思った。1回入ったらさ、うん、何時間かこう詰めて働くんだけど、うんいやもうそれだけでもストレスが溜まるわっていう。
すぐに出動だからね。
そう、だって。
まあ救急車とか消防署の隊員とかも、うん、まあそういう。
そうかったね。もう具体的な数字忘れちゃったけど、まあ、何してても、そのスクランブルって聞いたら、もうパッと用意して、もう戦闘機に乗って飛ぶまでが、本当に短いんだよ。2
分とか3分じゃん。
そうそう、すごいんだよ。
そうだよね。
そう。すごくないそれってって思って。そんなにパッと切り替えられる自分がご飯食べてたとか、トイレ入ってたとか、だからトイレもままならないって言ってたもん。ゆっくりその、ね、おっきいのもできないぐらい緊張してるっていうのを言ってたから、すごいよねと思って、そんだけさ、代償払って日本国を守ってくれてる。
守ってるんだよね。
そう。
守ってるけど、
うん、あまりそう、日本人は。
皆さんに知られることもなく、
そう。感謝されることもなく、あって言ってたじゃん、アメリカ人。
拡散されることもなく、
うん、そう、アメリカ人とかは、その僕たちに会ったら、すごい、わあ、よく働いてくれてるね、とかって、ねうん。
アメリカの国民は、
そうそう。
アメリカの兵士、
そうそう。
あの、要は海、なんだっけ、
うん、自衛隊とかね、そう、まあ、なんだっけ、
アメリカの
海兵。
アメリカの海兵隊とかそういう、アメリカの兵士に会ったら、すごいもう、
すごい感謝してる。
感謝してみんな尊敬の目で見てくれて。
そうそうそう。なんか飲み屋さんとかで会っても、こう、お酒おごったりとかするぐらい。
まあ、いわゆる一つトップガンのあの映画の中のみたいな感じだね。
そうだよね。
海兵隊が来たらみんな、おー、すごいみたいな感じで。
おーって称える感じ
なるけど、
だけど日本人はちょっと避ける。逆に避ける方が多い。
なんかさ、ね、
危ない人っていう感じの、うん、
サービスエリアとかで、
そうそうそうそう
自衛隊の車見て自衛隊がさ、うん、買い物しててもさ、うん、みんなさ、
ちょっとさ、一歩を避けるじゃん。
みたいな感じでね。
そうそうそう。
なるじゃん。そういうイメージがね。
うん、
もっとチヤホヤだからしないとダメだよ。
そう。
みんな。
チヤホヤしてほしいんだよ。
だから俺らもさ、自衛隊の人がサービスエリアとか行って、車止めてなんかしてるときは、もっと、うわ、かっこいいとか、うわ、すごいとか。
いや、私は先方のマナー選手とか見てるけどね。
見てるけど、見てるだけじゃダメなんだよ。あれ声かけた方がいいんだよね、
多分。そうね、いつもありがとうございますっていうだけでも、うん、彼らは少し、救われるかもしれない。
そうだよね。声かけ
たい。って思った。
ね、そうだよね。
本当に、
マ
イカさんと話して、あ、ちゃんと伝えなくちゃいけないんだなっていうのは、だから見てるだけじゃわかんないよね。
うん。
それは思った。
そうだね。伝わんないしね。
うん。だから感謝の言葉は伝えようって思った。
ね、そんな感じだよね。まあそんな、すごい、最後の最後に感動して、
うん、
ね、よかった。まあ本当、羽田空港、全然今回飛行機乗らない、本来の目的ではない目的で羽田空港行ったけど、一日、丸一日ね。
そうです、
ね。楽しめたね。
楽しめたね。
まあ、ただしレストランは高い。
レストラン高いし。
あとゴールデンウィークなんで人すっげーいたから、すっげー並んでたけどね。
結構やっぱ閉まるのも早かったりするし。
あ、そうだね。まあ今、やっぱりコロナのあれで人がいないから、時短でさ。
そうそう。
だから、ゴールデンウィークだからってさ、そこだけガーンと伸ばすわけにいかないじゃん。やっぱシフトとか従業員の数もあるから。いや、閉まるのも早かったりしたけど、
うんうん、
まあでもすごい楽しかった。
ね、楽しかったですね。
気候も良かったしね。
そうね。
外でね、展望台で見てても、
うん、
気持ちよかったし、いい感じだったね。
そうそう。
めちゃめちゃ気持ちよかった。ほとんどお金使わずに。
そうですね。
過ごせた。
駐車場代と。
うん。
うん。
まあね、羽田空港の空港内はやっぱりすごい車混んでて、駐車場も混んでたからね。
うん。
週末とか、お盆、ゴールデンウィークは羽田空港は 車で行ったら大変なことになりますけど。
そう。最後の最後になんか外人さんも助けたし。
外人さん、ああそうだね。
なんかすごい危ない交差点
の。玉川スカイブリッジ。
うん、歩いて帰ってきた時に。
向こうに交差点真ん中にハザード出して止まってるセレラがいてて、まあ、
真ん中ど真ん中じゃないけどね、
角にね、
角にね、
交差点の中に。そうそう、でも交差点内だから
ね、うん、危ないよね、あんなところ止めてたら。
止まって何って言ったら、
そうでこっちね走ってきて、何しに来てんだろう
って言ったら、羽田空港ってこれ行ったら行けるんですか、
第3ターミナルはこっちですかって
言
って、
いやいや、あの羽田空港こっちですかって言われて、高速降りて迷っちゃってって言うから、この橋を渡ってでどこ行くんですかって言ったら、第三ターミナルって言うから、うん、ああじゃあこの橋渡って右曲がったら、うん、道路標識あるんで、うん、その通り行ってくださいって言って、うん、ありがとうございますとか言いながらね、
そう、綺麗な日本語だけど外人だった。
日本に住んでる、うん、日本に住んでる出稼ぎっていうか、
あ、そうだね、
来てる人が、うんうん、多分家族が
そう
多分来て、うん、それを迎えに来たんだろうね、
感じかな、
うん、だから群馬とかさ、うんうんうん、あっち方面の
そうだよね、
スバルのね、スバル人口の、
そうそうそうそう、
あの事業員とかで働いてる人かもしれないけど、ね、来たけど分かんなくてさ、
うんうん、
ね、多分来たんで、まあその人も助けたりして、
ね、
よかったよね、
いい出会いが。
で最後もうね、空港内で高いし食えないしってことで、どっかないどっかないどっかないって言って、ああの川崎 の, あのスカイフロントの上に後楽園あるって言ってね、
そう、
久しぶりに後楽園でラーメン食べた
し、久しぶりに行ったね。でもその後楽園もめっちゃ混んでたよ、国民待ちぐらいだとびっくりしちゃった、
感じもなんか変なしやつ結構いたし、
やっぱね普段行かない人が動いてたりとかするから、びっくりしましたね。
まあでも楽しめて
楽しかったですね、
まあ、そんな感じのお泊まりなしの
いい一日でした。
いい一日、川崎からの羽田空港でした。
はい、
ね、なんかね、感動したね、まあ、
感動した。
いろいろね、ソーシャルワーカーとか、うん、あと自衛隊の方とか、
うん、
あと警察、
うん、
消防署の人とか、
うんうんうん、
あとはなんていうの、医療関係の人とか、いろいろ、こう、縁の下の力持ちというか、守っていただけてる方に感謝しながら、
うん、そうですね。
日々ね、生きていきましょう。
ちゃんと伝えていきましょう。
コロナ禍のね、第5類になっても、
うん、
その辺、感謝しながら。
身近な人にも伝えてください。
そうだね。うん、それ行きましょうね。
家族にも何かしてくれたら、
そうだね。
ありがとうってちゃんと伝えないと伝わらないので。
う
ん、
あ、そうだね。家族にもありがとうって感謝だね。
そう、もちろん一番身近な人に。
そうだね。
うん、伝わらないと分かんない、ね。言葉にしないと伝わらないから。
ね、
うん、そうそう、ね。やってくれて当たり前じゃないですよ。
そうだね。
うん。本当小さなことでも。
そうだね。
うん。洗い物してくれてもありがとう。お料理作ってもらってもありがとう。
あいつありがとう言わないな。
誰？
あの岡山息子。マギさんの弁当。
全然私にでしょ。
ありがとう言わない。
え、でもトラニーにはごちそうさまでした。
あ、一応ごちそうさまでした。一応声をかけるけどさ、
うん。でもなんか要所要所で言う。
あいつあれだよね。なんかずるいよね。なんか
ずるい。
俺はさ、しょっちゅうさ、ありがとう、マギさんありがとうつって言っててさ、あいつさ、なんか全然さ、既読スルーだし、LINE も既読スルーだしさ、全然普段何もしないのにさ、あのちょっとしたたまにさ、
うん、
すっごいさ、うん、あのいい笑顔でさ、うん、なんかお礼とか言うじゃん、
うん、
なんかそれがこう印象に残るでしょ、なんかこうマギさん的にはなんか普段冷たくされてるけど、
私にあんまりお礼言わないのよ、トラ兄に言うけど、
まあまあでもマギさんにもたまに言うじゃん、でそれが嬉しいんでしょ、たまに
あんまり言わない方、
あ、言わないんだ、
全然印象ない、
いつも礼言わないとダメだよね、
照れくさいのかな、言った方がいいと思う、
もう
私そんな風に育ってたかなと思って、
まあ言わないと、
それまあでもあれかもしれない、私母との関係をずっと見てるから、
ああそっか、
うん、それがちょっと良くなかったのかもしれない、夫婦でありがとうとか伝えてたらね、
あれじゃ彼女できて逃げられるよ、あれじゃ
そうね、私もね
もっとこう分かりやすい表現しないとね、
しないね
と思うけど、しないね、
本当に侍だから
ね、侍だね、
言わない。
言わないね。彼女できてもね。
いや、まずできないっしょ。
なんかね。
だから大体、なんか相手から言われるんだって。うん、でも付き合っても、結局、相手から、うん、
振られる。あ、
そう。付き合ってみたら違う。
誰かラジオで誰か言ってた
の。あ、そう。
まあ、まあいいけど。よくあるパターンだね。
だパッと見さ、うん、まあいいんでしょうよ、
はいはいはい。
ちゃんと仕事するし。
はいはいはい、
あの、なんだろうな。一応思いやりとかさ、優しさとかはあるじゃん。
うん、
でも、細かいこと言わないからね、
うん、
やっぱそこって言ってもらいたいんじゃない、
まあ女性ってやっぱ物足んなくなるよね、その辺で、
うんうん、 っぱ豆な男な方がモテると思う。
そうだね。
そらそう。トラニーみたいね。
ありがとうございます。はい。
ほんとそうなってほしいと思うけど。
3年目の浮気ぐらい。
どういうこと？
しないです。しないです。
3年目じゃないし。
殺されるわ。
じゃあ、それ言うとさ、私の印象悪くなるから。
印象悪くなる。でも殺されるでしょ、これ。
え？
殺すでしょ。
どうか。
相手の女殺すんでしょ。
なんかそれも嫌だよね。
嫌だよね、うん、それ
自分の手は汚したくない、ね、汚さずにどうにかする。
どうにかする。いやいや、それ大丈夫しないです、うん、そんな俺そんなバカじゃないんで大丈夫です。はい、
うん、
はい、じゃあ今週はこれでいいですか。
はい、
はい、じゃあ今週はこの辺で、うん、お相手は
マギと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。